週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、新年度がね始まったばっかりですけれども。
そうですね、
ゴールデンウィークまであとわずかです。
はいはい、
はい、今週はね、行楽の季節に、ね、役に立つ三大テーマパークの裏技について取り上げます。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、ヘルシアコーヒー。
トクホのコーラが快進撃を続けているトクホの飲料市場なんですけれども、ここに大型ルーキーが登場しました。花王の缶コーヒー、ヘルシアコーヒーです。まあ、あのトクホのコーヒー自体はすでに別のメーカーから発売されているんですが、このヘルシアコーヒーはこれまでのものとどう違うんですかね。
はい、これまでのトクホコーヒーというのはどれもコーヒー豆マンノオリゴ糖という成分を配合しているんです。で、一緒に摂った食事の脂肪の吸収を抑えるというものなんですね。
はい、
で、一方でそのヘルシアコーヒーの、まあ、関与成分というんですが、これはコーヒーポリフェノール、つまりクロロゲン酸なんですね。
はい、
1本あたり 270mg 入っていて、脂肪を消費しやすくすると表示されているんですね。で、花王の方の有効性の試験ではね、1日1本を12週間飲み続けたことで、お腹の部分のね、全脂肪面積が 9.3 平方センチメートル、体重は 1.5 キロ減ったそうですよ。
僕ヘルシア出た時にすごく惹かれたんですけど、あの味がちょっと気になったんですよね。
お茶の方ですね。
はい、
はいはいはい、
今回のコーヒー版はどうなんでしょう。
確かにそのお茶の時はね、渋みというのが強い印象ありますよね。
はい、
今回の場合は一般の、ね、缶コーヒーと変わらない味なんですね。で、価格は1本149円とちょっと高めなんですが、ただ値崩れしにくくて定価販売のコンビニ向きの商品ということで、大手コンビニの、ね、後押しが期待できそうです。その2、スズキスペーシア。
軽自動車のトールワゴン、こちらのマーケットの競争が激化しています。で、ここにスズキが満を持して投入したのがパレットの後継車種となるスペーシアです。
はい、パレットとの違いは子育て層をターゲットに広さと使い勝手に力を入れたという点なんですね。
はい、
室内の長さはライバルの Nボックス やタントを上回っていてね、
はい、
座る位置を低くしたりして開放感が増えてるんですね。
うん、
で、あと後部座席の窓にね、ロール式のサンシェードを内蔵したりとか、助手席の前にね、ボックスティッシュの収納スペースを設けるといったような子育て層に合わせて、ね、使い勝手を向上させたという点も見逃せないんです。
それから車体に高張力鋼板っていうのを積極的に採用していて、90キロも軽くしています。
はい、
で、これに加えて助手席の下にあるリチウムイオン電池、こちらに回生エネルギー、あのブレーキをかけた時に発生するエネルギーですね。
はいはい、
これを貯める機構を搭載していて、燃費は軽のトールワゴンとしては最もいいクラス、リッター29キロを達成しています。
はい、安いグレートを除いてね、フロントスタビライザーが搭載されてるんですよね。
はい、
で、重心が低いので背が高い割に走りは安定してるんです。ただね、大幅に軽量化されてるとは言っても、標準のエンジンでは加速が物足りないという場面もあったんですね。ターボモデルであれば不満はなさそうです。その3、サーフェス RT。
アメリカでは Windows 8と同時に発売されて話題を集めたサーフェス、先月ようやく日本でも発売されました。
そうですね、本当に待ってましたという感じですけれどもね。
はい、
発売時期が遅れた理由というのは、国内の、ね、パソコンメーカーへの配慮というものに加えて、安定した供給を、ね、確保したいということもあったようなんですね。
はい、
マイクロソフトが自社ブランドで投入するということからもね、分かるように、このタブレットは Windows 8の魅力を広めるための端末という意味が強いんですね。
あ、なるほど、
はい、
そういうことですね。
最大の特徴はタッチカバーと言われる画面カバー兼キーボードなんですね。
はい、
キーの部分にはわずかな凹凸しかないんですけれども、意外なほどね快適に文字入力ができるんですよね。
これ結構気になってたんですよね。
で最新の iPad と厚さや重さがほぼ同じなんですが、 USB とかがね使えるのもメリットですよね、うん、そして何よりもサーフェスにはフル機能の Office 2013がプリインストールされています。
これやっぱなかなか大きいポイントですよね、はい、ただ注意しておくべきなのはこの製品の OS はあくまでもタブレット特化型の Windows RT であることですね、
はい、そうです。
まあ、これまでの Windows アプリは使えませんし、うん、まあ、さらに専用ストアからダウンロードできるアプリの数が、まあ、まだ、うん、そうですね、もう少しというところなんですよね、
はい、で実は海外ではフル機能の Windows 8を搭載したね Surface Pro というのが発売されています。これを待ってみるのも手かもしれないですよね。
あ、それだったらだいぶいいな。
はい、その4、フィットビット1。
アメリカでブレイク中のスマホですとか SNS と連携できる活動量計なるものがついに日本に上陸するそうです、うん、先月ソフトバンク BB がアメリカのフィットビットの製品の輸入販売を始めました。
はい、このフィットビット1というのは気圧の変化を感知する高度計でね、階段を上がった回数というのを記録するんです。
へー、
あと眠りの深さ浅さを判別する睡眠計というのも備えてます。
は
あ、本体サイズは本当に小指ほどでね、重さはわずか 8g、
はい、
クリップ状でシャツとかねパンツのポケット、ベルト、下着の裾などに挟んで計測するんですね。
今さっき、うん、高度計で階段上がった、うん、下がったら分かるっておっしゃってましたけど、はいはい、エレベーターとかエスカレーターで上下した時はどうなんですかね。
これはね精度がとても高くて、はい、例えばね今おっしゃったそのエレベーターだったりとかエスカレーターで移動しても登った回数というのはカウントしないんですね。
へ
ー、で体の動きが伴わないとカウントしない設計になっているということなんですね。
なるほど、
うん、そして睡眠計は寝返りの他にね10種類の動きを認識していて、付属のバンドに本体を入れて腕に巻いて使うんですね。計測データは Bluetooth でパソコンだとか iPhone アプリに転送します、
はい、
で Facebook やねメールアドレスから知り合いのユーザーを見つけて記録を競い合うという使い方もできるんですね。
なるほど。
その後、三大テーマパーク。
東京ディズニーリゾート、ユニバーサルスタジオジャパン、そしてハウステンボスの三大テーマパーク、まあ、ゴールデンウィークを控えてですね、お出かけの計画を立てていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。でこの春30周年を迎える東京ディズニーランドを筆頭に、まあ、主なテーマパークでは新しいアトラクションの開設が相次いでいます。
まずね東京ディズニーリゾートですね、
はい、
2012年度上半期に過去最高の1325万人の入園者数というのを記録したんですね。前年同期比で 123.4% というね、まあ非常に高い成長率だったんですよね。羨ましい。で今月東京ディズニーランドが開園30周年を迎えました。
はい、
これに合わせてね昼のパレードをハピネスイズヒアに一新したりとか、
はい、
あとこれまでの人気アトラクションをリニューアルしたスターツアーズザ・アドベンチャーズ・コンティニューというのを5月にオープンするんですね。
一方ユニバーサルスタジオジャパン、はい、USJ はどうですかね。
はい、こちらもですね新しいアトラクションとかイベントを次々と投入してるんですね、
はい、
2012年度の入場者数というのはおよそ980万人の見込みでね、うん、2年連続で前年比で100万人以上も増えてるんですね。これもすごいですよね、
はい、
でここの USJ で人気なのが7月7日までのね期間限定のアトラクションハリウッドドリームザライドバックドロップですね。
後ろ向きに走るジェットコースターのことですよね。
そうなんです。最後は長崎のハウステンボスです。その広さは東京ディズニーランド、ディズニーシー、そして USJ の3つを合わせたものとほぼ同じということでね、すごい広いんですよね。
広いんですね。
はい、来場者の人気を集めているのが 300m のねワイヤロープを一気に滑り降りるシューティングスターといったもの、
はあ、
そして命綱をつけてね挑むね本格的なアスレチック天空の城といったものですね。 そして先月には世界最大級の木造立体迷路ザ・メイズっていうのが完成したんですね。もう早くも長い行列ができてるんですね。
巨大迷路ってちょっと懐かしい感じもしますけど ね、
そうですね、
一時期流行りましたもん ね、 まあ、ざっとご紹介しただけでも3つのテーマパークどれもですね、新たな魅力がいっぱいで、まあ、そうなるとゴールデンウィークに行ったところでもう大行列大行列大混雑でも大変なんじゃないかという気がするんですけど
そうですね。ただそんな中でもね、しっかり楽しむ方法というのはあるんですね。番組後半では知っているだけで行列を回避できる技というのを大公開します。
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回はね、三大テーマパーク行列回避の奥の手と題してお届けします。
前半でご紹介した日本の三大テーマパーク、はい、まあ、ゴールデンウィークの大行列は必至ということでですね、
はい、
その行列をうまく回避するとなるとですね、これはもう本当に貴重な情報になるわけです、
はい、
早速いきましょう、
はい、
ディズニーリゾート、はい、教えてください、
はい、ディズニーリゾートでの行列回避にはファストパスが、まあ、必須ですよね。
まあ、それは存じ上げております、うん、ファストパスというとですね、人気アトラクションの発券機で、まあ、パスポートをかざすことで取得できて、うん、指定された時間になるといつもより少ない待ち時間でアトラクションを優先的に利用できるというものですよね、
はい、そうですね。
ただファストパスって一度取ると発券後2時間は他のやつは取れませんだとか、
うん、
そういう制限があるでしょ
う。そうなんですよね。実際その通りで2時間経たないとダメっていうことなんですね、
はい、
ただこのファストパスを連続で取るという、まあ、技があるんですね、
はあ、
ワンデーパスポートで最初にファストパスを、まあ、取りますよね、
はい、
でその後にツーデーパスポートにアップグレードすると次のファストパスをすぐに取ることができるようになるんです。
検証を変えちゃうってことですね、パスの。
そうです、
はあ、具体的にどうやって手続きするんですか
まずはですね、ワンデーパスポートで最初のファストパスを取ります、
はい、
でその後ランドならゲストリレーションウィンドウ、シーならばゲストリレーションの窓口に行くんですね、
はい、
そしてワンデーパスポートをツーデーパスポートにアップグレードします、
はい、
でこの時に新しく発券されるワンデーパスポートを使えば次のファストパスをすぐに取得できるんです。で実際に試してみたんですよ、部員が、
はい、
でこの部員もお父さんなんですよね、
はいはい、
で子供のために必死になんかで回ってみたようなんですが、
はい、
ランドでもシーでも同じ方法でファストパスを連続して取ることができました。
なるほどですね、まあ、そのアップグレードの手続きをするためにパークのエントランス付近まで戻ってくる必要はあるでしょうけれども、うん、泊まりがけの2日間で利用するとかっていうお客さんにとっては絶対覚えておいた方がいい技ですよね、うん、
ただし混雑時はね、アップグレードそのものができない場合があるので、まあ、基本的には確認が必要ですよね、
うん、
まあ、こっから先混んだらどうなるか分かんないですけどもね、
うん、
はい、そして2つ目の技は時間も場所も選ばない最強ファストパスですね。
これは本紙の方を見てみるとですね、うん、午前中にファストパスの発券が終わってしまうような、うん、もう本当に超人気のアトラクション、うん、これを確実に狙うなら宿泊パッケージを利用すべしって書いてあるんですよね、
はい、東京ディズニーリゾートバケーションパッケージというのがあるんですが、
はい、
これはディズニーホテルの宿泊といろんな特典を組み合わせたサービスなんですね、
はい、
プランによっては時間やアトラクションを自由に選べるファストパスがついてくるものがあるんですね。
時間とアトラクションを指定できるっていうふうになったら、うん、もう本当一番並びそうな、うん、もうこれはもう最高に難易度が高いっていうようなものを自分たちの都合に合わせて使えますから。
そうですね、
これはいいですね、
はい、だ料金は高めなんですけれども、オープン直後のスターツアーズだとかね、ディズニーシーのトイストーリーマニアといったようなその超人気アトラクションを狙うなら抑えておくべきでしょうね。
なるほど、抜け道ってあるもんなんですね、うん、じゃあ次はユニバーサルスタジオジャパンお願いしたいんですか。
はい、ここでねご紹介するのは人気のジェットコースターバックドロップに並ばずに乗れる方法ですね。
ほう、
この技2つあるんですけど、まず1つ目はスタジオツアーを利用してバックドロップに今すぐ乗るということですね。
ね、バックドロップって8時間待ちとかっていう報道を見たりするともう無理かなと思っちゃうんですけどね、
はい、このねバックドロップの登場に合わせて企画されたスタジオツアースクリーミングコレクションパート2というのは絶叫系のねアトラクション4つに優先的に乗れるツアーなんですね、
うん、
3月中旬の現在でウェブ予約の状況を確認したところね、土日でも予約が十分可能でした。
このツアー料金は6000円と高めなんですけれども、はい、例えば4つのアトラクションに優先的に乗れるエクスプレスパス、うん、ブックレット4の価格が3200円で、はい、まあ、差額2800円なんですね、はい、ただその8時間待ちをしたそのもう期間限定のウルトラ人気アトラクションに、まあ、さっと乗れるってことを考えたらその2800円の差額っていうのは安いかもしれない。
そうですね、
まあ、僕にとってはあんま関係ないです。
いや私はもう本当にお金払ってでも待ち時間減らしたいなっていう。
絶叫マシンお好きなんですか？
まあまあ好きかな。はい、そして2つ目の技は料金をなるべく抑えたい人におすすめなんですね、はい、その技は何かというとバックドロップでも利用できるエクスプレスパスを利用するということなんですね、バックドロップ以外に3つのアトラクションを利用できて3900円と安いんですね、はい、ただし利用する時間帯をあらかじめ指定しておく必要があるんですね。
このエクスプレスパスは USJ を攻略する上で欠かせない存在だそうですね、
はい、これはねディズニーのファストパスのようにねアトラクションを優先的に利用できるのが特徴なんですね、うん、有料なんですけれども発券機に並ぶ必要がないのは大きなメリットですよね。
そうなんですよ、ファストパスを取るために行列しないといけないですからね。
そうですよね、はい、で混雑日の他に限られた時間でできるだけ多くのアトラクションを楽しみたいといったねそういう目的に向いてます、
うん、そして最後はハウステンボスです。去年登場したそのアドベンチャーパークが人気ということでしたが、
はい、そうですね、そこでこのアドベンチャーパークを楽しむ2つの技をね、紹介したいと思います、
はい、
で最初の裏技はアドベンチャーパークは入園直後の整理券確保というのが鍵になってくるんですね、うんうん、でハウステンボスの入国ゲートというのをくぐると左手に見える巨大な風車の方に思わず歩き出しそうになるんですね。みんなまたそっちに行きますからね。
なるほど。
なんですが入園直後は右方向にあるアドベンチャーパークの入り口に向かうべきなんですね、
はい、
アドベンチャーパークは整理券を配ってるんですが混雑日には午前中でなくなってしまうこともあるんですね。
あ、そうなんですね、うん、そうなるとまずこの整理券を入園後にさっさと押さえておこうということになるわけですよね。
そうですね。そして2つ目の技ですね、
はい、
これは人気施設に優先入場できるクイックパスで時間を節約するということですね、
はい、
まあ、人気の天空の城だとかザ・メイズっていうのは何度も挑戦したくなる仕掛けになってるんですね、
はい、
だから参加者のレベルによって進行具合というのが変わってくるわけですね。なので混雑日などは本当に長い行列ができやすいんですね、
はい、
でこの行列を回避できるのがクイックパスなんです、はい、500円の料金を支払えば優先的に施設を利用できるんですね。
あ、なるほどですね、まあ、クイックパスを上手に使えば時間を節約できると、まあ、いうことで、広いそのハウステンボスを回る時間に当てられるということですね、はい、さあ今回ご紹介した裏技実はほんの一部です。発売中の本誌5月号を見るとですね、例えば東京ディズニーリゾートの場合ですと各アトラクションの待ち時間、ファストパスの発券状況の一覧、まあこれを元にですね最も効率よく利用できるルートの分析っていうのがあったりですとか、はい、あと USJ の場合でですねこれ見てびっくりしたんですけど、アトラクション間を移動する場合の近道となる階段とか本当にニッチな、記事まで載っておりますので、はい、ぜひチェックしてみてください、
はい、
パワーピックアップ今週は3大テーマパーク行列回避の奥の手と題してお届けしました。
ヨッシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっているものは何でしょうということで、今週はヨッシーさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
なんかあの休暇を使って海外乗り鉄旅行に行かれてたなんていう噂があるんですけど
乗り鉄旅行ではないんですけれどもあの家族旅行の中でちょっとそういう要素を入れて
ね、
はい、
なんかあの列車に乗って国境を越えたなんていう噂が、
はい、アメリカからカナダに向かいました。
あら、まあもう川端康成もびっくりですね今週ご紹介いただく商品なんでしょう。
はい、ちょっとそれに関連する話なんですけれども、
やだ、
JR 西日本がですね、
はい、
最近何回か開催してるんですけれども、みんなで一緒に新幹線、初めての新幹線という、旅行商品ご紹介して
ます。みんなで一緒に新幹線。
はい。
なるほど。これはどういう商品なんですか。
ですね、これはですね、はい、子供専用の車両を用意してですね。
ほう。
そこで、まあ、初めて新幹線に子供さんに乗ってもらおうという企画ですね。親子で一緒にということです。
なるほど。
はい。
でそれは要するに、お子さんを持っているご家庭なんかが車両にこう共同で共同購入みたいな感じになる。
そうですね、まさに共同購入というかポイントになってまして、今までもツアー商品で、子ども専用車両を作るというケースはあったんですけれども、今回面白いのが、エントリー期間というものを設定しまして、でその間に40人集まらなければその企画はなしと、いわゆるグルーポンといわれる事前購入型クーポンと同じ仕組みを取り入れていて、価格も非常に安いというのも特徴です。
そうなんですね。
西日本区間、
区間はですね、大阪から、岡山倉敷間の往復になっています。
ちょうどいい塩梅の距離ですね。そうですね、お子さんが集中力を切らさずに楽しめる。
そうですね、一応安いということもあってですね、小玉号に行きますので、だいたい岡山新大阪間が1時間20分ですね。
そのお安いというふうにおっしゃってますけど、具体的にどれぐらいの、
大人で、往復で5,000円。
安っ。
そうなんだ。
子供が往復2000円と。
2000円、
はい、
あら、そしたらね、子供の初めて の, あの鉄道旅行を、ね、気軽に参加できるっていうところがありますから。
そうですね、
40人ってことは、その小玉のどこかの一つの車両をそのまま丸ごとそれに当てる、ということですね。
それで40人っていうことになると、かなり余裕がある、
そうですね、
ゆったり。しかもお子さんをお持ちだと分かると思うんですけれども、子供って泣いてしまったりとか、走り回ったりということもありますので、そういうのでも周りが同じような人たちだったら、気兼ねなく行けると。
確かにね、
例えばその学校のクラスの行事で使っちゃおうだとか、あるいはその地域の子ども会でトライしてみようだとか、なんか習い事のお子さんのグループでとか、なんかいろいろ考えられそうですしね。
そうですね、基本的には2名から8名での申し込みで、あと子どものみでの利用はできない、親と一緒にということになっています。
なるほどですね。それから僕個人的にですね、これはチェックしておきたいなと思うのが、JR 西日本のこだまであれば、500系に乗れますよね。
そうですね、
出た。
で特に500系には子供用の運転台がついてますので、
ありますよね。いや、もう僕は世界で一番かっこいい列車は新幹線500系だと信じて疑わない口なので、これは楽しみです。さあ、ということでヨッシーズスコア参りましょう。このみんなで一緒に新幹線のホニャララ度を10点満点でお願いします。
優しい度10点で。
なるほど。
そうですね。
すいませんね、だいたいヨッシーさんがこう鉄道の話題とか繰り出してくるとちょっと暴走しがちで、編集長置き去りという
。いやいやいや、本当に口挟む余裕はなかったですね、みたいな。
夏休み期間とかも使えるんですかね。
今のところはですね、3月に1回運行されまして、今回春休みの4月の3日から6日までの、エントリーがもう終了しています。1回目が大変好評で、20分で座席が売り切れたという、
なるほど、
ことで2回目も開催されましたので、今後休みの期間は定番化するんじゃないかなと期待しております。
なるほど、分かりました。ということでヨッシーズチェック、来週も、日経トレンディ編集部員の最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは JR 西日本のみんなで一緒に新幹線でした。ヨッシーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。もうゴールデンウィークですからね、ぜひお役立ていただきたいと思うんですけれども、編集長はこういうテーマパークとかってこう行かれたりするんですか。
行きますよ。
で、絶叫マシン乗っちゃうんですか。
乗っちゃいますよ。やっぱ待ってでも乗っちゃってましたね。
なるほど。
で、一通りはやっぱり回らないと気が済まないので、それこそ何回も行ってますし、 USJ もディズニーも両方ともほぼ乗ってますね。
僕は福岡出身なので、長崎のハウステンボスには時々行ってたんですけど、あそこ何がいいって絶叫マシンが当時なかった
んですよ。なかったんですね。
なので、例えばガールフレンドと遊びに行く時でもですね、安心して行ける。絶叫マシンがあるところに行くとですね、間違いなく渋滞を晒し、破局の危機を迎えるのがもうほぼ確実だったというね、そういう切ない事情なんかもありつつ。
なるほど。本当にね、こういった、特にディズニーですけれども、いろんな情報というか ね、技っていうのもユーザーの皆さんがね詳しいので、いろいろ自分なりに開発してる方いらっしゃると思うんですよね。
ですよね、まあ、そういうのをぜひトレンディネットの300万人編集会とか ね、 そうでね、その辺にも、あの情報提供いただいて、
そうするとまた出るかもしれない、その技として、はい、でもその技として出ちゃうとどんどん今度使えなくなってくる可能性もありますからね、対策されちゃいますからね、ちょっとその辺が微妙なとこなんですけどもね、
まあ、そこはリスナー読者の皆さんと連帯しつつ、はい、新しい技を開発できればと思います、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。